イエス様は復活されましたとき、弟子たちにガリラヤで会いましょう、そう言われました。ヨハネ21章1節のテベリア湖とありますのは、ガリラヤ湖の別の名前ですから、イエス様は約束通りガリラヤで弟子たちにご自分を表された、そのことがここに書かれています。でもなぜガリラヤなんでしょう。イエス様が復活された時、弟子たちはまだエルサレムにおりました。ペンテコストの前に再びエルサレムに集まっています。だから弟子たちはずっとエルサレムにいればよかったのです。そう私は思うんですけれども、イエス様は弟子たちを一旦ガリラヤに戻してらっしゃいます。なぜでしょう。イエス様はそこで何をなさろうとされたんでしょうか。イエス様は弟子たちを回復させようとしてガリラヤに戻されました。今朝は復活と回復という主題で、イエス様がどんなに弟子たちの回復を望んでおられたか、またどんなふうに弟子たちを回復させたのか、そしてその回復の印としてどんなものをお与えくださったのか、そんなことをご一緒に学んでみたいと思います。弟子たちはイエス様が十字架につけられるまで忠実にイエス様に従ってきました。イエス様は弟子たちに、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、そう教えておられましたけれど、弟子たちはイエス様が捕まえられた時、イエス様を見捨てて逃げてしまったんです。まあそれでもペテロは勇気を出しまして、大祭司の官邸までイエス様についていきました。ところが、この人はナザレのイエスと一緒でしたよ、そう言われますと、そんな人は知らない。ペテロは三度もイエス様を否定したのです。そんな時ペテロは、しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。このイエス様のお言葉を思い出し、本当に男泣きに泣いたのです。弟子たちはイエス様から3年間も直接の訓練を受けてきました。ところがその訓練の最後をきちんと締めくくることができませんでした。まるで卒業前にしまして卒業試験に落っこってしまった、そんな学生のようでありました。イエス様が復活されました。弟子たちはそのことに驚きもしましたし喜びもしました。ところが弟子たちはまだ意気消沈しています。主は生きておられる、しかし自分たちはもう主の弟子ではないんだ、それにふさわしくないんだ、そんな思いがきっとあったんでしょうね。弟子たちはガリラヤに戻ってきたものの、そこで何をしていいか分かりません。ぼんやりと日を過ごしていました。そんな中でペテロが、俺は寮に行くと言い出しました。他の弟子たちも、じゃあ俺たちもと言って寮に加わったのです。イエス様の弟子で亡くなったんだったら、昔漁師だった人たちですから漁師に戻るしかないな、そう思ったのかもしれません。一晩中漁をしました。一匹の魚も取れませんでした。夜が明けかかった頃、弟子たちは空っぽの網を船に積んで岸に戻ろうとしました。この空っぽの網というのはちょうど弟子たちの心のようだったと思います。弟子たちは自分が何者であるか、それを見失っていました。なすべきこともわからない、空っぽな心を持っていたんです。3年の間イエス様と一緒に過ごしたあの充実した日々を弟子たちは体験していましたから、その虚しさというものをもっともっと強く感じていたことでしょうね。イエス様はすでに復活されました。なのに弟子たちはまるで死人のようです。 弟子たちはイエス様の復活を認めていました。しかしその復活の命に生かされていなかったのです。イエス様が弟子たちをガリラヤに導かれたのは、そんな彼らを立ち直らせるため、回復させるためでした。皆さん、世の中では失敗した人は置いていかれますよね。その人がやり直すの、回復してくるのを待ってはくれません。会社や企業では、そこに所属する人はその能力で測られます。どれだけ会社の役に立つか、それでその人の値打ちが決まるんです。失敗した人は、結局は能力がなかったからだとみなされます。役に立たない人間、会社の役に立たなくなったら辞めさせればよい。代わりはいくらでもあるというわけです。でも皆さん、イエス様は違います。ペテロは最後の晩餐の折、たとえ全部のものがあなたを知らない、そう言いましても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。そう身を切りました。イエス様はペテロがイエス様のことを知らないと言うんだ。それを見抜いておられました。そしてペテロにこう言われたんです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。サタンはキリストに従おうとする者たちをふるいにかけます。でもイエス様はそのサタンの攻撃を受ける者のために祈ってくださる。祈りを持って支えてくださる。イエス様は失敗した弟子を切って捨てるようなお方ではありません。立ち直ろうとする者を拒まれるお方でもありません。イエス様は私たちの回復を待っていてくださる。それを心から願って祈っていてくださる。聖書ははっきりとそのことを教えています。皆さんも覚えていらっしゃいますか ?2005 年3月のことでした。韓国の教会で金沢康春先生のお話を聞く機会がありましたね。先生はヤクザに入りました。荒れた生活をしてきました。でも先生のお母様、彼はいわゆる在日韓国人の方ですよね。素晴らしい、クリスチャンで、韓国のクリスチャンで、息子がヤクザから足を洗えるようにと、それはそれに、毎日熱心に祈ってらっしゃった。その祈りが聞かれまして、先生はヤクザから牧師へという大きな変化を体験したのです。先生の小指は指を詰めたままにありましたから短かったです。それは変わりませんでした。でもその表情や態度、言葉は謙遜でまっすぐな主のしもべの姿そのものでした。先生の変化の背後にお母様の祈りがありました。でも私は思うのですが、そのお母様の祈りの背後に金沢康春先生のためのイエス様の祈りがあったと思うのです。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このイエス様の祈りによって私たちはどんなところからでも回復できる、やり直せる、立ち直ることができるという約束をいただいているのです。道に迷ったら迷う前にいたところに戻れ。これはよく言われることですね。信仰の歩みでも同じです。人につまずいたり、奉仕のストレスに押しつぶされたり、思わぬ穴に落ち込んだり、主の道を踏み外してしまうということがあるでしょう。そんな時は 黙示録にあるイエス様のお言葉通り、どこから落ちたかを思い出せばいいんです。そこに立ち返ればいいんです。旧約聖書で悔い改めを表す言葉、それは立ち返る、帰ってくるっていう言葉ですね。神様はイスラエルに何度も帰ってきなさいとそう呼びかけておられます。原点に帰るんです。そこに新しい出発があります。弟子たちにとってガリラヤは原点でした。彼らはそこでイエス様に出会い、イエス様に従い始めた、その場所です。イエス様が弟子たちをガリラヤにわざわざ導かれたのは、弟子たちにもう一度あの信仰の原点に立ち返らせるためでした。弟子たちは空っぽの網を積んで岸辺に帰ろうとしていましたね。そうしますと岸辺から声がありました。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。弟子たちがその声に従いますと、網を船に引き上げることができないほどの魚が取れました。この出来事は3年前に弟子たちはすでに体験しています。あの時ペテロはイエス様を自分の船に乗せてガリラヤ湖の沖合に漕ぎ出していました。するとイエス様がペテロに、網を下ろして魚を取りなさい、そう言われたんです。ペテロは心の中で思いました。一晩中漁をしたのに一匹も取れなかった。こんな日中に、こんなに水の深いところで魚が取れるものか。イエス様は漁のことは何にも知らないんだ。そう思ったことでしょうね。けれどもイエス様がせっかくおっしゃったわけですから、お言葉ですから、お言葉ですからってのは喜んで言った言葉じゃないでしょうね。不肖不肖だったかもしれません。イエス様の言葉通りとにかくやっていました。するとどうでしょうか。取れるはずのない魚がいっぱいに取れたのです。大量の魚が網に入りました。一艘の船では網を上げることができない。もう一艘の船に助けを呼び求めました。こういうのを本当に助け船って言うんでしょうね。ところがその二艘とも沈みそうになるほどの大量であったのです。この奇跡を見たペテロはイエス様の足元にひれ伏し、船底に頭をこすりつけて叫びました。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間なんですから。それに対してイエス様は、怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。そう言ってペテロ、また他の弟子たちを主の働きのために召されました。弟子たちは何もかも捨てて、網と船を捨ててイエス様に従ったのです。あの3年前に起こったのと同じ奇跡をイエス様はここでなさっています。イエス様はペテロと他の弟子たちが網を捨て、船を捨てイエス様に従ったあの証明の奇跡を再現されました。漁師にとって網と船は命です。弟子たちはそれを一旦捨てたはずなのに、ここでペテロや他の弟子たちは再び網と船に頼っています。でもイエス様の言葉なしには網も船も何の収穫ももたらしませんでした。ペテロはあの時イエス様の聖なることを、自分の罪深いことが分かりました。ひれ伏しました。イエス様の前にひれ伏しました。この時は裸でしたので、慌てて着物を着まして湖に飛び込みます。泳ぐ時っていうのは着物を脱ぐもんなんですが、ペテロは逆のことをやってるわけですね。それはあの時と同じように、この時も自分の罪深さというものを思い知らされた方でありましょう。人は聖なるお方に出会うときに自分の罪深さに気づきます。自分はあの人よりマシだ、人と人との比較の中で自分を見ている、それは自分の本当の姿を見ていることにはないのです。 聖なるお方に出会うときに私たちは自分の本当の姿がわかります。でもそれだけじゃない。その罪人である私にイエス様が触れてくださる、その罪を許してくださる、清めてくださる。私たちがイエス様のものとされ、イエス様の働きの役に立つものにされる、この大きな恵みがわかるんです。それが悔い改めです。イエス様はペテロと弟子たちにもう一度この悔い改めの原点を示されました。あの時人間を取る漁師にしてあげよう、そう言った、そう言って弟子たちを召された、その証明をもう一度確かなものにされたのです。イエス様も私たちに同じようにしてくださいます。悔い改めという原点に立ち返るなら、私たちはいつでもどこからでもやり直すことができます。悔い改めるものに注がれる主の恵みによって、失敗や挫折を乗り越えることができます。イエス様は弟子たちをそのようにして回復させてくださいました。そして回復の印として153匹の魚をくださいました。153というのは随分中途半端な数ですね。ミステリアスな数字です。実はこれは古代で魚の全種類を表す数字でありました。もちろん現代の分類では魚介類というのは2万から3万種に区別されています。でも古代の人々は魚を153種類に区別したのです。魚の全種類と同じ数の153匹が取れたということは、弟子たちがこれからあらゆる国々、すべての民族、さまざまな国語の人々に福音を語るようになる、そこから救われる人々が起こされるんだということを示唆しています。イエス様はかって12弟子や70人の弟子たちをイスラエルの各地に派遣されました。でも今度はその弟子たちをイスラエルだけじゃない、全世界に派遣される。弟子たちはイエス様の使徒としての使命をもう一度受けましたね。でもリニューアルされた使命は、以前の使命はイスラエルにだけ、でもリニューアルされた使命は全世界に向かって、さらに大きな使命を彼らはイエス様からいただいたのです。全世界の人々に福音を述べ伝える、この大きな使命が最初に成就しましたのはペンテコステの日でしたね。ペンテコステの日にパルテア人、メジア人、エラム人、メサポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレルに近いリビア地方などに住む人たち、また滞在中のローマ人、クレテ人とアラビア人などなどが集まっていたと、使徒の働きの2章9節から書いてあります。ペテロはこうした全世界各地からのさまざまな人々に福音を述べ伝える栄光をいただいたのです。後にペテロはサマリアに行きまして、その人たちに福音を語っています。ローマの百人隊長にバプテスマを授けています。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。使徒の1章8節のお言葉、ペテロは実行しているのです。153匹の魚が表していた全ての人々への伝道に彼は使わされていきました。皆さん、伝道とはこのイエス様の回復のメッセージを伝えることです。人生でどんな失敗のない人もいないですね。誰も一人いないでしょう。信仰生活でも同じです。奉仕の生活でも同じです。自分の失敗を認め反省すること、大切なことです。けれども私たちがいつまでもその中に閉じこもったままでいる、イエス様はそれを望んではいらっしゃいません。乗り越えていくことを望んでいらっしゃり、そのための力をくださるのです。2009年8月25日にエドワード・ケネディ上院議員が亡くなりました。 政治家の一家に生まれまして、人々の大きな期待を一身に背負っていました。ところが、大学から退学処分を彼は受けていますし、酒に溺れたり、無謀運転で女性秘書を死なせたり、もう数々の失敗を重ねた人物です。でも、彼はそれを乗り越えて、47年間という長い間、議員の仕事を続けました。彼は自分の自叙伝の中で、人は過ちを犯すが、そこから学び前進しようとする。失敗が人のすべてを決するわけではないと書いています。彼のことを書いたある記事に、米国民は兄のケネディ元大統領のような輝かしい栄光に憧れる一方、敗北から立ち上がり戦い続けるファイターを愛したのだと評していました。イエス様もまた、失敗があっても悔い改めてそこから立ち上がろうとする人々を愛してくださるのです。私たちは皆失敗の苦さを体験しています。そのために傷ついています。苦しんできました。けれどもイエス様に出会い、イエス様によって癒され、そこから立ち上がることができました。イエス様は死からよみがえられたお方です。 He is risen、 死者の中から立ち上がったお方です。このお方が失敗の中にいる私たちを立ち上がらせてくださらないわけがないのです。復活の主は実に回復の主です。伝道とは、何の失敗もなかった人が自分の成功談を得意げに語ることではありません。むしろイエス様によって罪や失敗から立ち上がらせていただいた、その回復の恵みを他の人々と分かち合うことではないでしょうか。誰でもイエス様にあってやり直せるんだ。復活されたイエス様が私を回復してくださるんだ。私だけでない、私の家庭を、そして私たちの町を、私たちの社会を回復させてくださるんだ。そのことを明かしていくのです。神様は福音を天使たちに述べ伝えさせませんでした。天使たちが述べ伝えた方が効果的だと私は思うんですけれども、そうではなく、あの失敗を犯したペテロは弟子たちの中で第一人者でありましたが、ペテロを代表とする罪深く失敗だらけの弟子たちに福音を委ねられました。罪のない天使はイエス様の十字架による罪の許し、もちろん理解できます。でも自分は体験できないんです。イエス様の復活による回復の恵み、天使は復活の事実を告げることができます。その栄光を示すことができます。でも復活による回復の恵みを明かしすることはできません。それができるのは罪人である私たちだけです。悔い改めて罪許された罪人、イエス様の復活によって罪と過ちの中から回復させていただいたものだけです。イエス様はそのような人たちが153匹の魚を得ることができる、人間を取る漁師になることができると約束してくださったのです。イエス様は私の回復のために祈ってくださっています。その祈りに私たちも心を合わせましょう。イエス様が示される回復の原点にいつでも悔い改めを持って立ち返っていきましょう。そしてイエス様がくださる回復の印、それを励ましとして、この復活の主、回復の主を人々に分かち合いたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子イエス様を死人の中からよみがえらせてくださっただけでなく、イエス・キリストを信じる者にも罪の中から 失敗の中から、失望や落胆の中から立ち上がらせてくださる、そのことを心から感謝いたします。イエス様の復活を祝うこのシーズンは、私たちの信仰を回復させるシーズンです。どうぞ私たちの信仰にさらなる回復を与えてください。それをもって多くの人々にこの回復の恵みを証しすることができますよう、お助けください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。